今日はペンテコス礼拝です。世界中で今ですね、本当に教会の誕生日ということでお祝いされている、また感謝する、そういう礼拝です。皆さんですね、上下横の方、またオンラインの方ですね、近くの方で、誕生日おめでとうございます教会とですね、皆さんご挨拶をどうぞ。教会の誕生日ですね。はい、そうですね。皆さん、このペンテコステというのはですね、キリスト教会において最大のお祭りと言われますね。クリスマス、復活感謝礼拝、そしてこの教会の誕生日ですね。これがキリスト教会における大切な、このいわゆるお祝い事ですね。でこの時から教会が始まって、宣教の働きが始まったのであります。今朝ですね、私は改めてこのペンテコステの真の意味を知って、御言葉から受け取り直して、恵みをですね、これが一体どういう私たちの信仰と、また私の存在と関係があるのかということをですね、受け取っていきたいと思います。神の御子に聞きましょう。まず第一豆ですね、第一豆はですね、心を合わせる祈りに精霊が注がれるということです。心を合わせる祈りに精霊が注がれるということですね。皆さんもよくご存知のこの第2章ですね、使徒の働き、五旬節の日になってとありますが、これはですね、ユダヤ教としての三大礼祭というものがありますよね。それは一つ目は杉越の祭り、第2は七州の祭り、これを五旬節と言います。で第3が下流の祭りですね。で第1と第2のこの杉越とこの七州はいわゆる春の祭りで、この三つ目は秋の祭りというふうに分けられています。夏に祭りはないんですね、ユダヤ教においては。で春と秋の祭りにイスラエルの壮年の男子は必ずエルサレムに巡礼して、主の定めた祭りに参加しなければならなかったんですね。神の民から、ね、そうしなければ切り離されてしまうという、厳格な戒めがあったんですよ。だからですね、必ずもう出ていくわけですね。それゆえですね、イスラエルの周辺の諸国から敬虔なユダヤ人たちがエルサレムに巡礼に来ていたわけですね。でそのですね、五節にそうありますね。敬虔なユダヤ人たちが天下のある国々から来て住んでいたがってありますよね。でこの住んでいたというのはですね、これ滞在していたという意味で、つまり杉越の祭りに来て七州の祭りまでの50日間ね、一回帰ってくるの大変じゃないですか。ね、今みたいにこうピュッて行ってピュッて帰る車があるわけじゃないですね。基本的には徒歩ですから。だからずっと止まっていたんですよ。ね。だから、二つの祭りのために往復するんじゃなくて、ずっとそこにいたという、そういう意味合いですね。で、そういうですね、イエス様の弟子たちの幾人かは、イエス様の復活の後、外来に戻っていましたが、復活の体でイエス様は40日間ね、姿を現されたと、使徒の働きにありますように、再びエルサレムにやってきて、エルサレムで主の約束を待つようにイエス様に言われて、イエス様はその後天に昇られて行かれましたよね。昇天されました。で、約束のもらうまで待っていなさいと、ね、イエス様に言われて、つまり弟子たちは、まあ、120名ほどがと書いてますが、一緒に10日間祈り続けていたんですよね。でその時にっていうことがこの、五旬節の日になってというふうに続くわけですね。でこの日本語では五旬節の日になってというふうにさらっとありますが、これ五旬節がすっかり満了したというふうに書いてあるんですよ。もともとの言葉で言えば満ちたというふうにね、わかるんですね。でつまりイエス様の約束に基づくすべての時が、まあ、充満したというか、まあ、コップに水がいっぱい溢れたっていう意味です、これ。五旬節の日になってっていうね、この言葉のもともとの意味は。で、その時が満ちて、ついに聖霊の時、宣教と教会の時が来たという意味なんです。これが一節です。ね。で、何が起きたのか。2節3節言いましょうか、皆さんで3、はい。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼ら座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。はい、というですね、なんともですね、すごいことが起こったんですね。ちょっとですね、3つほど絵を用意したんで見てください。こんな風なことが起こりました。 はい、ゴゴゴゴゴゴゴとですね、書いてますよね。彼らが座っていた家全体に響きが渡ったね。皆さんどうですか、こういうね、ぐわーって地鳴りってちょっと怖いですよね。だいたい地鳴りの後には地震が来ますけども、ぐわーとですね、この御言葉はですね、激しい風で、風が吹いてもですね、家って揺れますよね。だーってあんな感じですよね。で、その時に次の絵ですね、お願いしますが、こういう感じですね、ぶわっとこうですね、炎のような舌が分かれてってありますね。炎のような舌が分かれて現れ、一人一人にこのとどまったとありますね。一人一人の上にとどまったとありますね。そういうことが起こったわけです、ね、でもう一つですね、印象画的な絵をですね、もう一枚お願いします。そう、こういうですね、こういう感じですね。まあ、このペンテクストのですね、絵は結構描かれていますね、有名な画家によって。まあ、こういう状況がまさにこの2節3節の時に起こったということです。まず炎のような舌が現れ、精霊がですね現れ、一人一人にとどまったということです、ね、これがありました、ね。2つの出来事、次のですね、お願いします。2つの出来事が起こったということですね。炎の舌が現れ、一人一人にとどまった。そしてもう一つ、御霊に満たされ、他国の言葉で語り始めたということが起こったんです、ね。この二つのことが起こりました、ね。四節にこうありますね。すると皆が精霊満たされ、御霊が語らせるままに他国のような言葉で話し始めたと、ね。多くが外来の出身であった彼らが突然知らない他国の言葉で話し出したんですよ、ね。何の勉強も備えもしていないにもかかわらず、いきなりですね、他国の言葉で話し出したと。ね、申し上げたように120名ほどの弟子たちが、いきなりですね、この、うわーっと話し始めたと。すごいなと思いますよね。で、このですね、二つの、この、いわゆる見業、炎の舌が現れ、とどまるということと、そして、この御霊に出されて他国の言葉で語り始めるという、この種の奇跡が起こった理由は何か。それは心を合わせて祈っていたということですよね。次の御言葉ですね、皆さん読みましょうか。ここ皆さんで、ね、3、はい。誠にもう一度あなた方に言います、あなた方のうちの2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人か3人が私の名において集まっているところには、私もその中にいるのです。アメンです。皆さん、ここにですね、線を引きましたが、この心を一つにしてっていうのが、ここが大事なところですね。皆さんどうですか、一人で祈ることも相当いいですね。でも心を一つにして、ここでは120名の人たちが約束のものを待ってっていうだけで、別に祈れとも言われなかったんですよ、イエス様にね。でも祈っていたんです。神様がくださる何かわからないけども、神様どうか与えてくださる、その約束のものをくださいと祈っていたんですね。心を一つにして祈るということです。私はいかがでしょうか。ここで私たちはもう一度教えられたいんですね。失望せずに祈り求めていくときに、必ず約束のものが与えられるということですよ。その励ましではないでしょうか。つまり心を合わせる祈りの力です。みんなが同じところに集まり、一つのことを心合わせ祈る、ね。その時に家全体に舌が現れ、一人一人にとどまった。すると精霊に満たされたと、ね。これが順序ですよね。まず心を合わせて、この祈っている時に家全体が揺れ動き、舌が現れ、とどまった。そして御霊に満たされたと。このですね、順序プロセスは非常に重要ですよね。神の民が集まって 同じことを心して祈り続けるところに、この聖霊様が下られたということです。そして満たしがなされるということですね。ですからですね、本当に心を合わせる祈りということがいかに大事かですよね。皆さんもよくご存知ですよね。祈りというのは私たちに与えた特権であり、祈りは教会全体の心臓でありエンジンだと、ね、祈りと御言葉はもうセットです。つまりこの共同の礼拝と祈り会は両輪なんですよ。どちらかしかないとなると、ね、車のタイヤもですね、どっちかが大きかったらどうなると思いますか皆さん。こう回るんですよ、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるね。同じこの直径だから前に進むんですね。だから祈りと礼拝は両輪です、ね、どっちかでいいんではなくてどっちもなんですよね。聖書はねバランスをこと細かに言いますよね。恵みと誠もそうですね、立法と福音もそうですね。どっちかじゃなくてどっちもなんですよ。天国か地獄ですよね。もうどっちかです。私はね2つ、特に祈りと御言葉、礼拝と祈り、これが本当にね両輪だということを今一度受け取り直していきましょう。彼らはですねそのことをしたときに、特に心を一つにして本当に祈り続けていくときに聖霊が下ったのであります。それがマタイ18、19、20のこの御言葉がはっきりと約束しています。このですね心を一つにしてというふうにですね、この言葉はですね、これはギリシャ語では元々の言葉ではシューフォーネオという言葉ですね。シューフォーネオ、これはですねこのシンフォニーという交響曲という言葉の語源です、ね、つまり単に音程を一つにすること以上に調和するとか合意するという深い内的な一致を表しているんですね。つまり皆さんオーケストラってね、時々教会を表すときに私申し上げますけども、皆さんはそれぞれ賜物が違います。背景も違います。男女の違いもありますよね。全然違う。奏でる音色も違うね。オーケストラの楽器がそうであるように。でも、オーケストラはものすごい重厚感ある、また豊かな音色を出しますよね。まさにシンフォニーですよ。ハーモニーですよ。なぜですか？それは楽譜。同じ楽譜を、それぞれのパートを演奏するからです。私の楽譜は、御言葉ですよね。それぞれが好きなように受け取って、好きなように生きるんじゃなくて、それぞれが同じ御言葉を聞いて、本当に前進していく。つまりこの瞬間瞬間そうです。同じ御言葉を聞いて、そしてそれぞれが応答していく、同じ方向を向いて豊かなハーモニーを生み出すシンフォニー、交響楽団になっていくわけですよ。皆さんの楽器は何ですか？それぞれはね、それ私はこれが得意強いっていうのがあるでしょう。そして指揮者はね、本当に神様が主権者ですね。そう立てられたこの霊的リーダーは、まあそれで言うならばコンサートマスターでしょうか。最初に音を出すんですよね。最初に御言葉を聞いて分かっちゃうわけですからね。そのようなものを私たちはここから受け取っていきたい。心を一つにして祈る。皆さんいかがでしょうか。イエスの名において集まる、まず祈りのために集まるということが分かります。ならばイエスの名によって祈るからですね。私たちは今ですね、共同体で心合わせ祈るべき課題が与えられています。人を救いに導き、同じ時と場所で共に礼を下げる、神の国を広げる、そのような広い土地と街道を与えてくださいという、この急務の祈りですね。そのことを心合わせて祈っていきたいです。また病の方のためにも今祈っていますよね。皆さんですね、特に心合わせて、時刻を決めてね、祈っていきたい。まだですね、そういうことは分かち、またしていきますが、ぜひですね、私は心合わせて、本当に祈り続けるものでありたい。と思うんですね。まさに彼らはそれをしていたんですよ。だから豊かな注ぎがあった。そしてその結果二つのこと、炎や舌が現れとどまった、そして御霊に満たされ他国の言葉で語り始めた。少なくともですね、皆さん9節から数えたら15カ国ですよ。皆さんすごいですね。皆さん羨ましいと思った人いますか？特に中学生、学生ね、勉強せんでもこんなペラペラ喋れたらええわと思いますよ。私も何度思いましたか。いきなり私がドイツ語とかスワヒリ語とかフランス語をブラブラって喋るみたいなもんですよね。でも皆さん何を語ったんでしょうか。世間話でしょうか。違いますよね。見てください。11節見てください。ここ見ましょうか。11節3、はい。ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人もいる、それなのにあの人たちが私たちの言葉で 神の大きな御業を語るのを聞こうとは。はい、そうです。つまりですね、神様素晴らしい、神様私たちのために一人子イエス様を送ってくださって、身代わりに従って死んで、そして葬られて、死に打ち勝って復活して、このイエス様を信じたら誰でも救われるんだという素晴らしい神様の救いの御業、福音を語ったんですよ。素晴らしい、素晴らしいことが起こったんです。皆さんいかがでしょうか。つまりですね、これは習っていないわけですが、本人は聞く人が聞いたら分かる言葉だったんですよ。でこれをですね、多言語奇跡と言います。これいわゆるですね、異言ではありませんね。ここは多言語奇跡ですね。異言とは区別されるものですが、しかしですね、この使徒の働きを読んでいくと、聖霊に満たされて異言を語る人たちがこの他に何度か登場しますね。そして今もクリスチャンで異言を語る人は数多くおられます。しかし異言を語ることが聖書に満たされる証、聖霊に満たされる証拠とはならないことを覚えておきましょう。よくですね、異言が語らないとあなたは救われてないというね、極端な方向に、昔ですね、言われることがありましたが、違いますよね。一つの御言葉をですね、第一コリント13章1節に、読みましょうか。たとえから3、はい。たとえ私が人の異言や見つかりの異言で話しても、愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じです。そうですね。そうなんですよ。愛がないならうるさいドラやシンバル。ね。異言っていうことさはそんなに特筆してないんですね。だから何がそのじゃあ聖霊に満たされている印なのかというと、それはイエスの証人となっているかどうかですよ。ね、使徒の働き1章8節にこうありますよね。私の証人となりますって書いてますよね。聖霊があなたの上に臨むとき、あなた方は力を受けますと。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、地の果てまで私の証人となりますと。人一生発生ですね。証人となるんです。これが御霊に満たされた印だということですね。だから異言をですね、話さなくても与えてないという人でもですね、御霊にされることはできうるんですよ。御霊の賜物のあくまで一つですね。もちろんですね、そのですね、本当に本人にとっては神様を豊かにですね、本当近くに感じることをよく聞きますね。でもですね、それは賜物の一つであって、でもそれを本当に受けた人がいるならば、予言とともに本当にそれを豊かに神の国を、また教会の徳を称えるために用いていくんですね。それは使徒の第一コリントの14章に用い方がしっかり記されていますので、よくですね、読んでいただきたいと思いますね。今日私では受け取ることで大事なことは、復活の証人となるんだということです。御霊の満たしをいただいたならば、イエス様のことをですね、本当に語りたいという思いが与えられてくるんです、ね、もちろん得意不得意ありますよ。でもね、例えば皆さんが本当に人生の大きな問題を抱えている人と話したときにね、聞けば聞くほど、ああ、この人にイエス様の愛が届いたらなと思われるじゃないですか、皆さん。全く思わないことはないと思いますよ。でもね、どうやって語ったらいいだろうかって祈りながらね、神様そのタイミングを与えてください、言葉を与えてくださいと祈らないんじゃないですか。それがその証拠ですよ。御霊様がおられる証拠です。ね、例えば人生でどうしたらいいか分からない、いや、あそこの占い行ったらいいよとかいうふうなことね、もしだったらそれは御霊様がおられないっていうことをもう一回考えた方がいいですね。いや、あの人に聞いた方がいいんちゃうかとかね、ね、いや、教会に行きましょうとかね、この御言葉があなたを力づけるとかね、そういう神様の方に向けて、神様になんとかこの人出会ってほしいなと思う思いは御霊の働きですよね。だから皆さんですね、そのことが自分にあれば安心したらいいんですね。自分はどうだろうかって、そういうことを悩みすぎる必要はありません。時々自己点検は必要ですよ。でも悩みすぎる必要はありませんね。神様はあなたを持ちようとされている。聖霊に満たされるとはここから見てわかります。それは自分の知性を超えた力が自分を支配することですね。聖霊に満たされていない時は、私たちは聖書に書かれている命令を自分の肉の力で行おうとするんです。自分で考え、自分の努力で何とか神の言葉を行おうとします。でもそれができない自分を発見して、葛藤を経験して落ち込むということが起こっていくんですね。でも御霊に満たされるということは、共にハンドルをね、人生のハンドルを あなたが握り、そしてイエス様を握ってくださいますよね。で、その時に一つ一つ尋ね聞くわけですよ。ね。まさにイエス様はナビゲーターです。私たちがこれから進んでいく道、こう行こうと思うんだけども、イエス様はどう思いますかって聞くんですよ。尋ね聞いて、決断して進むこと、これを祈って決めるということですね。皆さんどうですか？尋ね聞いておられますか？一つ一つのこと、小さなことも、ね、もちろんね、委ねられていることにおいては、ね、一つ一つ細かいことも、もちろん聞く人もいるかもしれませんが、あ、ここは委ねられているから、部屋の中で進んでいくということもあるでしょう。で、私たちが、神様に尋ね聞くときに、何を語るべきか、何を行うべきかも、御霊なる主が促して教えてくださるんです。だから自分が考えていることを行うのではなくて、聖霊様がお考えになっていることをことごとく行うようになっていくんですね。つまり通り置き器と整えられていくんです。皆さんそうなりたいですか？ねえ、なりたいですってね、もう貪欲に神様にね応答したいですよ、ね、あまりこう済まさないようにした方がいいですね。もう神様には泥臭く自然体でありたいです。ああ、もう今日聞いたメッセージ全部私経験したいですってね、もう私は誰よりもいつもそう思いますね。もうこんな風になれたらどんなにいいかと思いますよね。神様お願いしますって、ね、だって神様あなたをそうしたいと思ってるわけですからね。それをさせまいと、それは自分の中にある自我なんですよ。プライドなんですよ。自己中心性なんですよね。でも彼らはですね、本当に10日の間へいくだったでしょう、悔い改めたでしょう、お互いお互いをですね、本当に謝ったと思うんですよ。申し訳なかったとかね、本当にですね、お前のことを俺はいつも嫌いやと思ってたとかね、多分ペテロとヨハネの間にあったような、まあいろんなことがあったかもしれませんね。マタイとあの熱心とイシモンとかね、多分あったと思うんですよ。もうだって右から左でしょ。いろんなことがあったと思うんですよね。10日の間、悔い改めの中に聖霊が注がれるんですよね。皆さん、私もですね、悔い改めていくものとなりたいんですよね。彼らがそのことを10日の間経験したはずなんです。そして聖霊様は原則がありますよね。注がれる原則、それは砕かれた悔いた心に注がれる。水は高いところではなくて低いところに流れますから。そして御言葉を下へ求めるところに聖霊は望まれますし、賛美のうちに座する主とありますように、賛美が捧げるところに聖霊は下るんですよね。そして神の秩序が豊かに整っているところに聖霊は下って溢れ流れてくださる。そのような私たち教会とますますなっていきたいと思うんです。そんなことが起こって、彼らは片国の言葉でイエス様の素晴らしさを語り続けた。なんという驚きでしょうか、ね、このことが2000年前に起こったのであります。第2番目です。聖霊の著しい技に聞き戸惑うということですね。第2番目は聖霊の著しい技に驚き戸惑う、人々の反応がありました。5節からですね、13節ですね、見てください。こうあります。先ほど見ましたが、まあ、ここにですね、12節を見ましょうか。では3、はい。人々は皆驚き倒幕して、一体これはどうしたことかと言い合った。そうですね、彼はその状況を見てですね、やっぱり戸惑ったわけですね。無学な、ね、本当に無知なものがこんな流暢に私の国の言葉で語っている、しかも大胆にですね、力ある言葉を持って福音を語っている、驚いたわけですね。で、皆さん覚えましょう。ペンテコステの聖霊の働き、注ぎは6つあります。申し上げますね、パワーポイント出ないかもしれませんね。では、1つは父なる神の約束の成就です。2つ目は教会の始まり、3つ目は宣教の始まり、4つ目はクリスチャンの印ですね。今後も満たされることができるんだ。そして5つ目がバベルの塔の呪いの破棄、そして6つ目がユダヤ人と異邦人が聖霊によるキリストの体に連なるということですね。1つ目は父なる神の約束の成就ですね。2つ目は教会が始まりました、誕生です。そしてここから復活の勝利となる宣教が始まりました。そして4つ目はクリスチャンへの印ですね。つまり受けるだけじゃなくて今後も満たされていくんだということですね。皆さん、受けることと満たされることは違いますからね。 一度イエス様を信じたら聖様が吐いてくださいます。そして私たちが悔い改め続けて罪を告白し続けるほど御霊の種が溢れてくださるということです、ね、つまりそういうクリスチャンの印。そして5つ目がバベルの塔への呪いの破棄です。そして6番目がユダヤ人と異邦人が御霊によってキリストの体につながっていくということですね。そのことがなされていきます。特にですね、あのバベルの塔、創世記の11章ですね、そこでですね、この神を超えようと思った、ね、多くの民が傲慢高慢から高い塔を建てましたよね。その時に世界中に散らされたわけです、ね、そして様々な言葉を話さなければいけなくなった。つまりですね、こんなに言語がですね8000近くあるのはあの高慢ゆえなんですよね。聖書はそう言ってるんですよ。バベルの塔はまさにそのような罪の結果だと。ちょっと複雑ですよね、言葉のこの、ああそうか、じゃあ私がこんなに苦労して語学を勉強するのは罪の結果なのか、まあ、それはそうなんですよね、聖書的にはね、うん、でもあんまりそこ考えるとね、ちょっとやる気なくなりますよね。やってやろうとね。つまりですね、罪に対するこれは血肉の戦いの一つだと思ったりですね、血を流すまであなたは罪と戦ったことはないというね、あそうなんだとね、がぜんちょっとやる気が出たり、ね、まあ、いろんな理由付けを持ってあのやったなと私も思い出すんですが、しかしですよ皆さん、このペンテコステの奇跡はね、バベルの塔の呪いの破棄なんです。つまりもちろん言葉はね、今も習得しなければこのコミュニケーションは取れないですが、御霊によって心が通じるようになったんですよ。皆さんこれ経験したことがあったら幸いですよね。私はですね、初めて海外ですね、行った時にクリスチャンだというだけで本当にです、心が通うというですね、そういう経験をしました。もうブラザーシスターってもう本当に息がこうなんかこう詰まるほど強烈なハグをされたことがありますね。初めて見たあの映画でしか見ないようなすごい巨漢の男の人からですね、すげえ思いましたね。熱烈大歓迎ですね。もう本当に、ああこれがこのペンテコステのね恵みかと思いましたよね。皆さんどうでしょうか。つまり霊的に心がつながることがここから始まったんですよ。ね。バベルの塔の呪いの破棄です。そしてもう一つ、今日はここをですね、皆さんと分かち合いたいですね。6番目、ユダヤ人と異邦人が聖霊によりキリストの体につながるということです。次のですね、パワーポイントに、ね、ありますが、レビ記23章の15から27にこうありますね。ここにですね、7週の祭りのことが書いてますが、あなた方は安息日の翌日から、すなわち奉献物の束を持ってきた日から満7週間が終わるまでを数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならない。あなた方の住まいから奉献物としてパン、主への発送として10分の2エパの小麦粉にパン種を入れて焼かれるもの2個を持ってきなければならないって書いてあるんですよ。皆さんちょっと気づきました？全部ね、たやしパンなのに、なんでここパン種入れんのっていうのがあるんですね。これが七週の祭り、つまりユダヤ教徒の七週の祭り、つまりですね、七週のことをペンテコステというんですけども、七週の祭りに小麦粉にパン種を入れて焼かれるものを二つを持ってきなければいけないっていうふうにですね、レビ記の23章に書いてあるんですね。この七週の祭りにおいて、主への発想として新しい小麦粉にパン種を入れたパン2個、なんでってみんな思いながらやってたんですよ。よく意味わかんない、おかしいですよ。だってパン種って皆さん、聖書は 何を表してますか？そうです、罪を表すんですよ、ね、実はこのことのいわゆる霊的な、まあ、聖書って旧約新約全部つながってますから、意味合いがこのペンテコステでなされたんです。つまり二個とは異邦人とユダヤ人のことですよね。その異邦人とユダヤ人、ユダヤ人だけが救われるね、旧約聖書は。でもその本流のユダヤ人に私有である異邦人が 添え木として添えられるようになった、これを恵みとパウロは言ってますよね。つまりユダヤ人のみならず異邦人も罪を象徴するパン種を入れたものを祭司のところに持っていくということは、あるがまま、罪があるままで祭司を通し神に近づくことを表している、これは儀式だったんです。つまりイエス様が死なれ、蘇って天に昇り、聖霊が注がれたことで、誰もがこの聖霊様によって主の前に出ることができる。つまり罪を持った相ままを主の前に出ていくことができるようになったんだ。このことがあったゆえに、ユダヤ人と異邦人が御霊によってキリストの体につながっていくんだ、ということが始まったのがペンテコステなんですよ。皆さんすごいじゃないでしょうかね、え、旧約と新約のこの連携というか、ああ本当に恵みで、そのことを分かっていたのはパウロだったわけですね。エペソの2章ですね、ここを言いましょうか、皆さんで3、はい、私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の御元に近づくことができるのです。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。アーメンでしょうか。素晴らしい約束じゃないでしょうか。パウロはそのことを分かっていた。でも昔の人はね、分からずに種を入れた、イースト菌を入れたパンを持っていたんですよ。こういう意味なのかと。パウロはこのこともね、すごいと。そりゃすごいですよね。今まで選びのためしか救われなかったという、それが異邦人、つまり私たち。この恵みに預かることができるようになった。なんという作用か。だからパウロはですね、異邦人選挙に召されたパウロは、もう感動を持ってこのことを伝えたんですよ。本来はできなかった。本来はキリストの体に連なることができなかった異邦人。あなた方も、つながることができる。そしてその意味が、あの七種の祭りの種ありパンに込められていたんだ。素晴らしいと。ねえ。もうこの感動のね、おこぼれでもちょっと漏れたですね。私はユダヤ人じゃないから、もうあんまりそこまでの、あれでもすごいなとは分かるじゃないですか。そうです、この恵みがこのペンテコステの意味の一つであります。そして私は第3番目、神の霊は全ての人に注がれ、救いと希望を語るものとされる、ね、今日このことを覚えたいんです。17、18読みましょうか。では3、はい、神は言われる、終わりの日に私は全ての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。アメンです。まさにこの終わりの日とは、この時からです。ペンテコステのこの時から終わりの日。つまりこれはヨエル書の予言ですね。ヨエル書の予言がまさに今成就したんだと。ね。ヨエルというですね、預言者もですね、その活躍した時代はイエス様が生まれる800年前ですね。南ユダヤ王国の預言者ですね。干ばつと深刻な不作が続き、長年の苦しみに生活は絶望的になって、夢を持つことができない時代だったんですよ。諦めとか絶望で生きて、民は神の御言葉に逆らっていた時代です。そしてですね、ものすごい稲子の大群が襲ってくる災害があって、やがてですね、そのようにイスラエルを稲子のような大群が攻めてくる、この世の終わりはそうなっていくんだということを告げられたんですよ、ね、でもイスラエルの人々は悔い改めて主に立ち返るので、彼らは救い出されて終わりの日には祝福を受けると予言した。それがヨエルですね。つまりヨエルはですね、愛なる神は滅ぶ民を憐れんで救ってくださるという希望のメッセージを語ったんですね。その希望のメッセージがまさに今起こった、終わりの日は今から始まって、つまり聖霊の注ぎがあるということはどういうことですか。罪を認め、罪からの救いを本当に受ける多くの人々が起こされる、聖霊の時代が今から始まる、つまり教会の時代が始まる。今は救いの時、恵みの日、御霊様が豊かに働いてくださって、多くの人々がイエス様とお出会いし救われる時代が始まるんだという、これは予言です。そしてここに全ての人が御霊を注ぎ受けて、息子娘青年老人、つまり老若男女、老若男女 はい、すいませんね。練習したんですよ。老若男女ですね。すべての人が、セルフを避けて、希望のメッセージを語ることができるということです。何のメッセージですか？さっき申し上げたように、私は生きていて意味がない。私は死んだ方がいいかも。生きる意味がわからない。そういう人々に本当の希望の福音のメッセージを語ることができるということですよ。特別な人だけではない。あなたが語れるんですよ。アーメンでしょうか、皆さん。あなたが語ることができる。そうですよね。本当にその人が本当に必要な根本的なメッセージをあなたは持っているんですよ。福音です。永遠の滅びから、永遠の闇から、永遠の命、永遠の光へと導く福音のメッセージ、死と罪から、その縛りから解放する福音をあなたは持っている。そういう意味がここです。息子娘予言、神の言葉を語るね。だからどんな人も神の言葉を語れるんですよ。そうですよね。こうやって読むことができて、それをですね、分かち合うことができる。まさにこの予言の成就ではないでしょうか。そして青年は幻、ビジョンを持つんです。神から与えられたビジョンを持つんですね。そしてそのビジョンを聞いた、ね、年配者はそれを応援する。この老人は夢を見るというのはですね、すぐにこう寝てしまうではないんですよ。ね、なんかうたたりする。そういう意味ではなくて、夢を見るんですよ。どんなことを知らせるか。皆さん夢見てますか？今から60年ほど前ですね。本当に夢を持って、あのワシントンの自由の大行進を率いたマルチン・ルーサー・キング牧師、ね、黒人が本当に蔑まれてた時代、私は夢を持っている。I have a dream と語った。まさに彼はこの夜の人の予言を本当に実践したんですよね。25万の大行進。それによって彼はですね、やがて皮膚の色関係なく、本当にですね、お互いの人格を認め合って関係を築くことができるということを、私は信仰によって夢を見ていると。そして、ね、本当に奴隷が雇い人と同じテーブルについて愛を持って語れることができる。そして、本当にですね、そういういろんなこの差別がなくなって、同じ主の前に平等の関係を持って分かち合って神様を賛美する、そういうことができる日が来ると私は信仰を持って夢を見ている。多くのこのメッセージは世界中に響き渡り、今も多くの人々にこの希望を与えている。まさに彼の中にあったのは信仰です。この福音です。そしてそのね、ご存じのようにその50年後にアメリカで初の黒人のオバマ大統領が生まれたんですよね。私たちもですね、このいただいている御言葉は力がある。単にですね、ああ、いい話だな、ではないんです。あなたの人生に本当にですね、深くえぐるように、本当に深く刻み、私たちを生かしてくれる、あなたを生かすメッセージです。永遠の滅びから永遠の道へ。そしてあなたの今ですね、本当に周りの人々がひょっとしたらですね、否定的に腐っているかもしれない。でもそういう人たちに潤いを与え、息吹を与え、芽を出させる。その福音のメッセージをあなたはいただいているんですね。私もだからそういう意味で I have a dream と in Christ と語り継げるものと伝えたいと思うんですよ。この1週間そのような言葉をですね、いただいて歩んでいきたいと思います。あなたを主は用いたいと願っております。個人において、この共同体において、神様が与えくださるビジョンを受け取って夢を見て進んでいきましょう。祈りましょう。神は言われる。終わりの日に私は全ての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。天の父は神様、あなたの十字架と復活の贖いの御業を本当に感謝いたします。私を永遠の滅びから救い出しかさって、そして信じる全ての者に聖霊を注ぐと言われてから、今2000年近くが経っています。今はまだ恵みの時、救いの日です。聖霊様は豊かに働いておられるその時です。でもこれが終わる時が来ます。ラッパが鳴る時です。どうかそこまでに私たちが本当に祈りの手を挙げ続け、どうか心合わせ祈り続ける者、また御霊によって大胆に愛を持って あなたの福音を語り続けるものとならせてください。そして行い続け、生き様を通して表していくものとならせてくださいますように。あなたに期待します。十字架と復活の主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。